答案拝見いたしました。それで今回はですね、初めての受験ということだと考えますが、どういう勉強をされて来られたんでしょうか。まあ、最初はですね、とにかく頑張ってですね、書けたら合格するはずだから、これで当たってみようというふうにお考えになってですね、チャレンジされたのかと思うんですけれども、答案はよく書けてまして、矛盾はないというか、読みやすい文章ですね。で、論文としては悪くないと思うんですが、ただし内容として、これで専門家の心を打つかどうかというのは別問題ですね。で、そういう、高度な技術というか、技術士の提案がですね、コンピテンシーに飛んでるかどうかというところがですね、実は合格に一番響いてくるところなんですけれども、それは、だいぶ練習しないとですね、すぐにはそういう能力発揮できないですね。ちょっと私もたくさんの受講生さんを見ていてですね、皆さんそういうところで苦労されてまして、そういう元から論文に強い素質のある方もいらっしゃるんですけれども、それでも、プロに通じるかどうかっていうのは、ちょっと難しいですね。なんか普通の一般人としてですね、頑張っているという程度であってですね、それがじゃあ技術士にふさわしいかというと、いや別に技術士でなくてもできる、けれども、仕事の能力は高い、と思われるという方はよくいらっしゃいますね。ただし文部科学省はそういう方にはですね、技術士の資格を与えるかどうかというのはちょっと疑問かと思いますね。答案についてですね、一つ一つちょっと申し上げてまいりたいと思います。最初にですね、必須科目からですね、これは建設の広い見識を求められるんですけれども、風水害対策ということで、近年、この問題がよく言われるようになりまして、予想された問題ですね、当然準備しておいていい答案としてですね、対策、皆さんがされているテーマかと思います。で、答案はですね、書かれている内容ちょっと前置きが長いですね。もうちょっと単刀直入に書けませんかね。で、前置きが長い分ですね、本題のところが説明不足になってしまっているということが言えますね。で、工夫されてですね、ハザードとその発生率、暴露、脆弱性の3つの要因で評価されという、これがなんか視点なんだというふうにですね、お考えになったみたいですけども、いや、これはなんか、視点というか評価軸ですよね。で、ここで言う視点というのはですね、そういうことではなくて、もうちょっと違う意味ですね。都市及び地方計画の、観点、あるいは建設ですか、建設の観点でですね、その専門建設の技術をどう、応用するかという、なんていうか、建設の技術領域の視点の方が良かったかなと思いますけどね。こんな技術も使えます、こんな技術かも言えますって3つぐらい挙げてですね、そうすると幅広い視点で技術対応できますって言われた方が、点は良くなると思いますね。それから、その下、観点とは、キーワードではなく、建設の手法概念です。専門的にですね、都市及び地方計画に特化したことであればですね、そういう深い話もありかと思います。 その課題がですね、ちょっと説明不足になってまして、不確実性の増大を考慮すると、インフラ整備のみでの対策には限界がある。じゃあどうするんですか。なんか答えはちゃんと言い切ってない感じがしますね。暴露防止の観点のところも、その2000堤の整備などが必要と考えられるといったと、ただし地域の丁寧な合意で相応の期間を要するっていう、それはどうするんですか。まあなんかこの課題を言った後ですね、問題点を言うと、なんかやめた方がいいんじゃないか、そんな大変だったらという、印象を受けるんですけれども、まあなんか、その、プラスとマイナスとですね、両方言ってですね、じゃあどっちなんですかという話になって、まあここの課題では別にマイナスの話はする必要なかったんじゃないかと思いますが、まあそういう、なんとか論文の戦術上、あまり整理されてないところがあるかなというふうに感じました。課題の方、対策の方ですね、こちらはよく書けてますね。で、皆さん対策のところはですね、よく勉強されて暗記されてですね、国土交通省のこととかですね、すぐ書けるようにされてまして、ここは皆さん点取るのが上手なんですよ。でも課題のところは新規に考えなきゃいけないし、その後ろの3のリスクとか4は別に独創的にというかご自身で考える必要がありますね。そこでに苦労されてますね。リスクについてはですね、地域住民の危機意識や認識の不足により、多様な避難環境等が十分に活用されないってどうしてですか。なんでこうなるのか分かんないですね。そのリスクの意味が分からないというか、なぜそういうことが発生するのか、その減災効果を発揮しないって一体何がリスクなんですか。どのぐらい悪いんですか。っていうかリスクってね、何か効果が出ないということではなくて、もっとなんかマイナスの大きな負債が発生するとかですね、負の要素影響があることを言うわけですよね。経済損失とかですね。ですのでこれだとその本当の悪さが何かがわからない、こういうことをリスクというのかなというふうに思いますけれども、懸念される事故程度だったら納得しますけれども、ちょっとリスクには相当しないように思いますね。問4に参ります。こちらよく勉強されていますが、倫理の方ですね、技術者倫理の方はこれって倫理考量と同じ内容書かれてて、こういうふうにするんだということをおっしゃってるんですけども、間違いじゃないんですが、要件というのはちょっと違うんですけどね。問いで求められている要件というのは具体的に、ご自身の場合はどうするか、この解決策、問い2に書いた解決策を実行する上でどういうふうにしてその倫理を高めるんですかということですから、なんかこれ一般論で、もう解決策の内容あってもなくてもですね、解決策の中身っていうのは非常に具体的じゃないですか。建築構造とかですね、避難体制の強化でタイムラインをどうするかとかあったり、復旧で BCP で、地域防災協定やるとかあったりですね。それに対して、その倫理の観点からはですね、公共の安全を最優先とかですね、予算の公共を優先するとか、ごく普通すぎてですね、なんか解決策について論じている内容ではない、もっとなんか心構え的な一般論で終わってしまっているという、 まあ、それだとですね、問いに答えたことにならないということですね。4の2はですね、こちら、結構ですね。で、まあ、ちょっと曖昧な感じがしますので、まあ、なんか無難な回答の印象を受けるんですが、これも一つなんですけれども、今後はまあ SDGs とかを見られてですね、視点を広げられた方がいいかと思います。次に選択科目もあります。選択の2の1の2ですね。で、これはまあ、本当は楽勝で点取れる問題なんですけれども、その、手法を挙げようと言われてですね、最初に挙げてるのはこれ民法の方法であって、いや、これは、都市および地方計画とは違うじゃないですか。もっと、都市計画法に従ってですね、汎用的にやるのが、あるいはもっと合理的にやるのがですね、スピーディーにやるのが、その、都市計画法の、都市および地方計画の、手法であって、まあ、民法にやるんだったら、別に何にも新たに考える必要ない。もう何にもゼロベースで、民間人同士でですね、やってもらえばいいわけですよね。ですから、これだと都市計画の手法じゃないですよね。それから、留意点のことは、書かれてるんですけども、条件が異なるため、交換できない、まあ、悲しい結果になる、ことを留意する。じゃあどうするのか。やめとくとかですね、いう話になるか知りませんが、まあそういう制約条件よりもですね、もっと効果的に導く工夫をした方が評価が高まりますね。マイホームをですね、設計士さんに注文されたときに、設計士さんが、この人は、すごい設計力があるというか、頼れるプランナーだって思うってどんな時ですか。それはこういうできないことをね教えてくれた時じゃないと思いますよ。なんかこういうふうにやりたいんです、いやそれはできません、これやったらこういうふうになってきっとなんか望み通りの家が建ちませんのでとかですね言われるようにですね、いやこれはこうした方がずっと性能が高まりますよ、あるいは税金少なくなりますよとかですね、経済効果高まりますよって言われたらですね、そっちの方がコンサルタントの評価は高まるんですよ。ですのでプラスの性能を訴えた方がいいと思いますね。まあそれ練習すればどんどん出てくるようになりますね。最後の活用の留意点ですが、これちょっと留意点の意味が違ったみたいですね。行政に権利者の意見を踏まえた丁寧にコーディネートする技術が求められ、専門家がその仲介して行政になんか通訳して渡すっていうみたいな、行政の支援みたいな、業務、なんか無駄ですよね。行政ってそんな受け入れてもらえないものなんですかっていう変な印象を与えかねないですね。で、まあ、先ほどと同じようにプラスの、貢献というかですね、成果を生むような、内容を別途考えた方がいいと思いますね。ちょっと深い内容は今すぐには何とも申し上げられません。それから 2-2-2 問題ですね。で、この問題ですね、皆さん苦労されてるんですよ。で、実際にですね、このようなですね、経験されたことないかもしれませんけれども、まあ、問題が出たらですね、なんか答えなきゃいけないわけですね。で、その時にですね、多くの方がですね、同じように対応されるんですよ。それは、地道によく調べてですね、どう対応するか、まあ、よく考えてから、まあ、入念に調べてから、まあ、答えますという感じですね。できたら、まあ、最初はゼロベースで考えて、 調査データを見てそこから検討する、というような答えになってしまうんですよ。で、その結果ですね、ほとんど方針が答案に現れない、内容になっちゃうんですね。答案の内容っていうのはなんか基礎調査ばっかりというか、それに終始しているというふうに、読み取れるんですが、この1の1から1の2、1の3までずっとですね、まあそういう感じじゃないですか。なんかそういう資料を見てですね、考えて、っていう感じで結論は下さないという、それだとですね、非常に消極的な印象を与えますね。あるいはこれで本当にできるのかなっていう、あの不安感とかですね、なんかあんまり頼りにならない。もっとですね、要点が見えててですね、これやった経験者だとですね、そんなたくさん調べることないですよっていう感じで、ポンポンとですね、2つ3つ要点を絞ってですね、調べて、そこからどんどんもう結論を下していくというような答えになってくると思うんですね。まあ、例えで恐縮ですけれども、名探偵のですね、例えば金田一耕助とかですね、アガサ・クリスティのポアロとかですね、そういう人はどうするか、質問が少なくてですね、で結論に到達するのが早いですよね。で鋭い質問をするとか、決断を下すというのが、まあ、その名探偵の特徴でして、まあ、それと同じようにですね、決定的なことをですね、前提に調べる、それで提案していくというような姿勢が必要かと思います。まあ、そのためにはよく知らないと答えられないんですが、まあ、問題はそういうことを求めているということですね。ちょっと現段階で何を言ってもしょうがないことかもしれないんですが、まあ、課題はちょっと方向性が見えなかった、課題というかその調査ですね、それから、手順と留意点のところはですね、これも、まあ、調査方法に関する、手順がもっぱらでして、独自の提案はあまりないですよね。で、緑でマーカーしておきましたけれども、成功例の要因というのはですね、分かればありがたいですけれども、いやそれ技術士のコメントですかっていうことになりかねないんですよ。私はよく知らないから、よく調べてから、知見を他の方から得てからやりますっていうんだとですね、まあ、あんまりはっきりそう出て言うと減点の危険性が出てきますので、注意してもらえますか。それするのがあなたでしょというふうに言われかねないんですので。で、3の調整方策ですが、ここはですね、検討会とか SNS とか見える化とか方法はいいんですけれども、中身の議論がないですよね。つまり検討会で何話すか、それから SNS 利用やりさえすればいいもんじゃない、見える化って言って、なんかわかんないけど何でもいいから見えるかしたらいいかって言ったら、いやそんなもの関係者は求めてるんですか、そもそも何のために見えるか、近隣住民が、そのこの廃校、を使うために、何か議論するその構想を伝えるのに、見えるかというのがそんなに問題なんですかというふうに思いますけども、まあそういう中身の議論がいるということですね。それとあとはですね、プロマネの指導力とかね、専門技術の応用とかが欲しいですよね。特別ここで調整方策はっていう非常にこうなんかシンプルな質問でしたけれども、それにまあ流されてはいけないというか、だからといって何でも好きなこと言っていいわけなくて、試験官はまあ、点をつけるために 能力を測ってるわけですから、プロマネだということが分かればですね、それでマネジメント力とかですね、その取りまとめの力っていうのを、評価してもらいますし、専門技術の応用力、専門技術を上げてですね、解決策を示せばですね、課題解決能力っていうのが、評価されると思いますね。それから3問題に参ります。3はですね、このコロナウイルスの問題だったんですけれども、これどう対応するか、答えは見えてませんか。都市及び地方計画の方だとですね、街づくりをどうするかということをですね、やはり考えとかないといけないですね。で、ちょっとそのテーマを、提案の方向を見誤っているんじゃないかという印象を受けるんですけれども、ちょっと厳しい言い方申し上げますが、なんか本題に答えていかないといけないですね。で、後ほども説明しますけれども、まず最初のところではですね、1.1 のまちづくりの観点、これは、地元生活圏の形成、まあ、これはいいことですけれども、その後ですね、相互に魅力を高めるって、まあ、相互じゃなくて、技術士としてどう提案するかという、どう指導するかということが大事なわけですから、なんか、他力本願的な印象を与えると、自らの資質能力が際立ってアピールできないですよね。1.2 の自転車はですね、これあるかと思いますね。1.3 の避難、これがですね、後の流れをもう決定づけたんですよね。感染対策、避難所と運営と今日両立するっていうのは、確かにこういうことはあるかもしれませんけれども、それって、まあなんか視点が違うというか、この問題の答えじゃないですよ。その新しい生活様式の実践とかですね、都市における過密という課題を改めて顕在化させるために、日常生活のみならず、経済社会全体の在り方や人々の行動様式、意識の変化、デジタル進展等に影響を与えという点々という、これ前置き文の引用ですけれども、これがテーマなんですよね。それに対して、いや避難所と両立するようにしますって、いやまあそれは悪いことじゃないですけれども、それはそれとして、じゃあ普段の生活をどうするんですかという話がなきゃ、まあ、答えにならないと思いますね。まあこれは 1.1 の課題を選ばれた方が良かったんじゃないかというふうに思いますけれども、ということで内容はまあこの防災の話は悪くないんですけども、ちょっとその 2.2 は効果が薄いですね。なんか弱い感じがしますね。そのテレワーカーのやフィットネスのスペースとして都市の協調性を高める、そのオープンスペースがですよ、まあ、そうかもしれないですけれども、その程度でいいんですかという、気がするんですけどね。まあ、その辺ちょっと私が申し上げると厳しい言い方に聞こえるかもしれませんが、まあ、専門家の、心を打つにはですね、よっぽどのものを用意しておかないとなかなか点をもらえないですね。とにかく合格率は10数%でして、まあ7回受けて初めて受かる、1回受かる程度の試験ですから、それを一発合格するにはよほどのことがない限り確率高まってこないですよね。まあ、そういうもんだと考えてもらえますか。波及効果のところはですね、これは波及というより目的そのもののように拝見しますね。つまり 2で挙げた解決策を実行するので避難所での安全安心を向上させることができるって、まあその避難所ってまあそういうものだし、その多様な避難環境の確保とかね、オープンスペースとかですね、リアルタイムとか、まあ、やればその避難所のその、何ですか、安心安全を高めることができるっていうんですけども、いやそれって避難所の安全安心高めることのためにやってたことじゃないんですかっていう気がするんですけどね。なんか目的そのものでやってることで、いやその目的それをまあ波及効果として見つけましたって言われても、いやそれ波及って言うんですか、もうちょっとなんか経済的なですね因果関係の先にある、新たなその二次的なメリットみたいなものの方が嬉しいですけどね。それから4、懸念事項とその対応の方では、地域住民との理解不足により行われないというんですけども、これどうしてですか、ちょっと唐突な感じがしますね。なんかそういう書いてる意味がわからないというのはあまり良くないですね。試験ですからその場で説明するわけにいけませんので、コミュニケーション不足という印象を与える危険性がありますね。まあ、分かるように書かれた方がいいと思います。で最後のですね、非常時の機能の事前準備のところ、平時から、何かをする BCP やる、非常発電やる、まあ、それいいんですけども、これってなんか防災の心構えみたいなもんじゃないですか。まあ、もうちょっとなんか専門技術で、これ3問題ですから、都市および地方計画のテクニックとかですね、都市計画の技法を使ってどうするとかですね、そういうまあ専門的な深い、提案が欲しいですね。まあ、これってそういう専門家がですね、専門家の、試験官が、採点しますので、まあ、そういう人が見ればですね、必ずそういう専門的内容があれば心打つと思いますね。そういう行政やってる役所の人とかですね、あるいは、都市計画の設計事務所とかですね、コンサルとかの人がやりますので、大学の先生とかですね、まあ、ですのであんまりこういう一般人的な一般的な対応になってしまってはいけないということですね。まあ、それは練習していくしかないかと思います。ぜひご自身のですね、資質能力向上するためにも、そういうのような どう言ったらいいですかね、これはですね、リースキリングとか言うんですけれども、今新しい概念で、まあ、その普段お仕事をされててですね、新しいそういう 力量をですね、力量というか仕事の能力を伸ばしていくというような活動をですね、それを、まあ、これ政府が求めていることなんですけれども、そのようなことをですね、ご自身でやられていった方がいいと思いますね。なかなか国土交通省白書を読むだけでは点は取れませんので、どんどんアウトプットする力をつけていかないと、合格の、まあ、確からしさというかですね、一発合格がなかなかできないということになるかと思います。ぜひ、私の講座を参考にしていただければと思います。ではコメント終わります。